皆さんお元気ですか？誘惑はいつも私たちにつきまとう道連れ、耳元でこうささやきます。君はうまくやりおせる、誰もわかりゃしないさ。この誘惑が一人の男を泥沼に誘い込み、彼の人生を台無しにしてしまいます。彼がこの誘惑から逃れることができたのは、がんじがらめになっていた彼の心、そして人生が解き放たれた時でした。実話ドラマシリーズ、解き放たれた人生。この番組は北米シカゴのホームレス救済団体パシフィックガーデンミッションの提供でお送りします。人を知るにはその人が付き合っている友達を見ればわかると言われます。でも友達を持っていない人もいます。ホームレスの人たちは友達はおろか何も持っていません。パシフィックガーデンミッションに温かく迎えられ、熱々の食事とぐっすり休めるベッド、そして清潔な衣服をすべて無料で受ける中で、彼らは初めて誠の友情がどういうものかを知るのです。さらに医療の手当や歯の治療もタダで受けられます。心のケアにはカウンセラーが当たり、彼らに新しい命を与える素晴らしい友を紹介してくれます。この友はすべての人に必要なお方です。では世界中の人々にお届けする今日の番組をお聞きください。あなたがご自身と向き合い、自らの生き方を考える実話ドラマシリーズ、解き放たれた人生、第2351話、酒と麻薬から這い上がった男、ドウェイン・キング物語です。
おい、女の子たちはどこへ消えちまったんだ？街中ドライブしても影も形も見えないぜ。
おい、あの駐車場だ。あそこに止めろ、ジャッキー。わかった。
ほんとだ、いるいる。
いや、君たち暇そうだね。遊ばないか？
いいよ、なんか面白いことあんの？
任せとけってなあ、ドウェイン。
ああ、車にビールがある。まだ酔いの口で時間もたっぷりだ。
オッケー、一緒に行く。
ナンパは別に危険じゃない？とんでもない。おまけにこの物語の主人公には奥さんがいました。結婚した人には誰でも浮気の機会はあるものです。思いがけない時に訪れることもあれば、自分から誘惑を求めて出ていく人もいます。そんな出会いの一部始終を今日の物語の主人公、ドウェイン・キングさんに語っていただきましょう。
誘惑というやつは、いつも俺が持っていない何かを見せびらかす。俺が育ったのはアメリカ東部ノースカロライナ州の小さな町だった。母親は綿工場で働いていた。父親は長距離トラックの運転手で、ほとんど留守な上、家にいるときは酒を飲んで悪態をつき、大騒ぎをする始末だった。俺には兄弟が3人いたが、彼らも俺も父親のそばでは怖くて物も言えなかった。父は結核で1年間療養所生活を送った後、酒はやめたが、憎しみに満ちた性格は変わらなかった。そんなわけで、俺は毎日 YMCA で時間を潰し、閉館時間になるまで家に帰らなかった。ある晩、家でとんでもないことが起こった。
母さん、一体何があったの？うちん中入ったらもうめちゃくちゃ。ドレッサーは倒れてるし、壁の写真はズタズタだし、お皿も粉々。
父さんがね、また暴れだして。
母さんの顔もひどいよ。父さんに殴られたんだね。
このことがあってから、父と母は別居した。母は俺たちを育てるため綿工場で夜間週に6日も働いた。 そのうち母の兄弟が離婚してうちに転がり込んできただけでなく、その酒飲み仲間も連れてくるようになったので、俺はすっかり嫌気がさして、ますます家から遠ざかるようになった。
今夜は何する？
街を歩こうよ。店はみんな閉まってるけど、ウィンドショッピングできるじゃん。
じゃあ家になんか帰らないよ。
俺も今朝なんか起きたら酔っ払いが2人俺のベッドに入ってんだぜ。2人もだぜ。笑うなよ、すっげえいびきでさ、おまけにくせんだよ。
ひでえ安物の酒飲んでんだろ。
ねえ聞いてよ、母さんが俺をバスでニューヨークに連れてくんだ。おばさん家まで訪ねるんだって。
いいな、俺も行きたいよ。
今夜はおまわりはいないな。昨夜は面白かったよな。あいつら俺らを街上追いかけちゃってさ、
みんなで一斉に走り出すだけであいつら事件かと思って追っかけてくんだもんな。
早くニューヨークに行きたいな。
ドゥエイン、おかえり。3週ぶりじゃん。
ああ、この顔の傷が治るまでおばさんが返してくれなかったんだ。おばさんと喧嘩して顔引っかかれちゃった。
嘘だろ、なんでだよ。
俺にビール6本も飲ませてくれたんだけど、もっと欲しいって言ったらダメだって言われて、それで喧嘩だよ。もう酔っ払っちゃって
マジかよ。6本もビール飲んだの？すっげえ。
毎日おばさんが仕事で出かけた後、冷蔵庫を開けるとビールがびっしりさ。あれはうまい。よし、そいつを探しに行こうぜ。酒の力で俺は虚勢を張るようになり、次第に常識を失っていった。街で自転車や新聞を盗んでは、それを売ってタバコ代やビール代に充てた。14歳の時には運転していた車ごと喫茶店に突っ込んだ。ある時は仲間と学校をサボって養鶏場に忍び込み、面白半分に何百羽というヒナを殺した。それでも捕まらなかったので、俺たちはますます大胆になった。ますますグレるにつれて酒にも溺れていった。俺は家も学校も毛嫌いした。そんな1969年の夏、俺の頭にある考えがひらめいた。
学校へ行ったのかい？
今ちょうど綿工場から帰ってきたんだ。母さん、交代制で第二シフトの掃除係の仕事をくれたよ。
なんだって？ドゥエイン、よくもそんなことができるね。
学校は性に合わないんだ。
私のようになってほしくないんだよ。一生綿工場で身を粉にして働くなんて。
俺はもう16だ。学校なんか戻らないよ。
お前はバカだよ。
それは俺のバカさ加減のほんの始まりだった。わずか4日後にはその仕事を辞め、それから10ヶ月間俺は叔父の酒を飲みながら家でブラブラ過ごした。まさに人生の無駄遣いだった。叔父やその友達を見て、ああこれが10年後の俺の姿だと思った。翌年、俺は学校に戻る決心をし、遅れを取り戻すために6科目も取った。誰も俺にやり通せるとは思わなかったが、俺はやり遂げた。
本当によくやったね、ドゥエイン。成績もいいし。
うん。今年、休まずにバッチリ頑張ったおかげだよ、母さん。
息子たちが4人ともみんな無事高校を卒業してくれるのが私の長い間の夢だったんだよ。
どうやらそれが叶いそうだね、母さん。来年はいよいよ最上級生だ。信じられないよ。
お前の態度もとても良くなった。
うん、先生たちもみんなそう言ってる。俺も変われてよかったよ。
さあこれからも頑張らなくちゃね。
お袋が知らなかったのは、俺がマリファナに手を出していたことだ。ハイになるのはたまらない快感だった。高校を出た俺は電力会社に就職した。やっと俺の人生が開けたかと思った。だが俺は それがどこに向かっているのか知らなかった。俺がワンダに会ったのは20歳の時ね。当時の俺はヨレヨレのロングヘアで、酒と麻薬とギンギンのハードロックにはまっていた。俺たち二人は1974年1月に結婚し、町で二部屋のアパートを借りて新婚生活を始めた。俺にとって水道付き、バス、トイレ付きの生活は初めてだった。ワンダも共働きだったが、長男のジェイソンが生まれた頃から彼女の生活は変わり始めた。彼女の両親と一緒に教会に通い始めたのだ。俺だけは教会はごめんだとはっきり伝えておいた。どうしたんだ、お前。
なんでもない。
なんで泣いてるんだ。
今日、イエス様を信じたの。
へえ。
ドゥエイン、あなたも信じて救われるように祈ってる。
俺はいいよ、ワンダ。俺も10歳の頃、教会に行ったことはある。友達が信仰の決心をして前に出て行った時、一緒に出て行ったこともな。だから俺はいい。だが心の中ではこのままでは良くないと分かっていた。ワンダや工場で一緒に働いているポールの生き方と比べればよく分かることだった。
おい、ドゥエイン、休憩だよ。
今か今かと待ってたよ。
家族は元気かい？
ああ、みんな元気だ。
まだ教会には一緒に行ってないの？
俺の行くとこじゃないよ、ポール。あそこに座ってるとどうも落ち着かない。
一緒に行こうか。僕の教会を休んで一緒に行ってあげるよ。
教会とは関わりたくないんだ。
君は人生で一番素晴らしいものを逃してる。イエス様を知るってことを。主は君のために死んでくれたんだよ、ドゥエイン。でも今も生きてるんだ。
そりゃありがたい話だ。心からの感謝を表すために一つ今夜町に繰り出して大いに飲んでお祝いしますか。
ドゥエイン、サタンに騙されてるぞ。
結婚して1年半経った頃、ワンダが失業して家計が苦しくなった。それでも俺はわずかな小遣いをはたいて麻薬をやめなかった。そのうち彼女も俺と別のシフトで綿工場の仕事にありついたが、それがトラブルの元だった。お互いほとんど顔を合わせることができず、俺は仕事だけではなく彼女の母親が代わってくれるまでジェイソンの子守までやる羽目になった。それからの9ヶ月、俺は荒れまくった。
ドゥエイン、玄関のポーチで男が2人酔いつぶれてるわ。
心配ねえよ、俺のダチだから。
何が心配ないよ、ここは私も住んでるのよ。仕事でクタクタになって帰ってきたのに、玄関先で正体不明の酔っ払いに迎えられるなんて真っ平だわ。
おいおい、ワンダ、そうカッカすんなって。
子供のことも考えて、こんな大人たちを見たらどう思う？
まだガキだし分かんねえよ。それにジェイソンはほとんどお前のお袋のところだろ。
もうこれ以上我慢できないわ、ドゥエイン。あなたは仲間と飲んでは遊び回るばかり。私出ていく。ジェイソンを連れて。
ドゥエイン、奥さんはまだ実家に戻ったままかい？
ああ。
自分が悪いと分かってるだろう。このままだと身を滅ぼすことになるよ。
自分はこいつよりマシだって思ってんだろ。ほっといてくれ。
待ってくれよ。怒らせるつもりじゃなかった。自分の方がマシだなんて持ってやしないよ。
へえ、そんな風に聞こえたけどね。
君の家族がバラバラになってほしくないんだ。イエス様だってそう思ってる。僕は君のためにずっと祈ってるよ。
俺は必ず変わるからとワンダを説き伏せ、酒もやらないと約束したので、 彼女もやっと帰ってきた。だが一週間もしないうちに数時間でビールを一ケースも開け、結局元の木阿弥だった。兄が軍隊に入りドイツに派遣されるというのでパーティーを開いた時のことを俺は工場で得意げに話した。
あの晩は兄貴とジャッキーも入ってビールのジョッキを片っ端から空にしてとうとう店からお引き取り願われる始末さ。車で家に帰る途中窓を開けて風を入れ酔いつぶれるのを防いでたけど、どうやって家に着いたか全く覚えてないよ。
主が君を見守っていてくれたんだよ。
俺は兄貴に言ったんだ、ドイツから帰ったら今までにない大パーティーやろうって。そこいら中のビールや酒や薬を集めて飲み放題のやつをな。
ドゥエイン、そんなパーティーのことは考え直した方がいいぞ。
そんな気はないね。今までいろんなことで気が変わったが、これだけは変えない。
ドイツの兄に手紙を書くために俺は帰国歓迎パーティーのことに触れた。だがそれまでに何が起こるか知る由もなかった。ある木曜日の夜、何人かの仲間と自宅でポーカーをしていた時だった。
この会が終わったらまたビールと行こうぜ。
飲みたいやつ他にもいるか。
俺にもくれ。
おい、誰か来たぞ。ドウェイン、
よし、そいつにもおごろう。
あ、キングさん、奥さんの教会のものですがお寄りしてみました。ちょっと中によろしいですか。
あ、どうぞ。今ポーカーやってるとこだけど。
あ、こんにちは。失礼します。
どうも。
あ、今夜はイエス様のこと、そしてイエス様のあなたへの愛をお話したいと思いまして。
イエス様でよ。
神様は私たちの罪の身代わりに死んでくださるために一人子を使わされました。キリストがあなたのために十字架で死んでくださったので、神様はあなたが犯したどんなことも許してくださるのです。新約聖書コリントビテの手紙第2の5章21節にこう書いてあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。素晴らしいお知らせじゃないですか。
はは、そうだな。
同じくヨハネの手紙第1の5章11、12節はご存知ですか。
いや、知らないね。
その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、御子を持たない者は命を持っていません。キングさん、もし死んだら天国に行きたいと思いませんか。
もちろん行きたいよ。みんな行けるんだろ。
いいえ、ヨハネの福音書3章3節によれば、あなたは新しく生まれなければならないのです。
じゃあ俺はまだだな。
あ、この小冊子を差し上げましょう。すべて説明されてますよ。失礼する前にあなたのためにお祈りしたいんですが。
ではお願いしますか。
主よ、どうかキングさんの心の中に真理の光を輝かせ、あなたの聖なるお姿が見えるようにしてください。またあなたからの大いなる賜物である許し、永遠の命、あなたを知る喜びを持つことができますように。
彼らが去った後、俺たちはどっと笑い転げたが、俺はなぜか心に引っかかるものがあった。俺の酒は一段とひどくなり、来る日も来る日も飲み続けたので、ワンダとはますます離れる一方だった。そんなある日曜日、妻は教会だったが、俺は突然死ぬのではないかという強い予感に襲われた。その思いにとらわれたまま、俺は部屋の中を行ったり来たりしたが、彼女には何も言わなかった。だが次の金曜日には俺はまた元の悪習慣に戻っていた。
もう回してるんだって。
おい、さっき
結婚するときはよ、お前の奥さんのような人を見つけたいね。教会には行くし、酒や麻薬に縁はないし。
ああ、俺は幸せもんだよ。だけどこんな生活をやめないと捨てられちまうな。
まさか、彼女はいい人だよ。
だが俺には愛想を尽かしてんだよ、ジャッキー。一晩中出歩いて、酒と麻薬に入り浸って、針金全部使い果たしてんだからな。
あ、お前、生まれ変わるんじゃなかったんか？
そのためにワンダはなんとか俺を教会に連れて行こうとするんだ。新しい牧師が来たと言ってたな。左利きのギター弾きだってさ。左利きだろうが右利きだろうが教会へは行かねえよ。
翌日の土曜の夜もまた俺は飲み明かした。その翌日の日曜日、俺と大喧嘩になったワンダは教会の後、彼女の母親のもとに行ってしまった。一度は戻ったものの、また蒸し返しの喧嘩。俺はジャッキーのところに行った。そして二人でリーズビルにドライブした時、初めに出てきた女の子たちと出会ったのだ。俺はその子を見、自分自身を見つめた。以前の俺は大きくなるにつれて、今の俺のような人間を軽蔑したものだ。だが俺が嫌ったそんな人間に、今俺はなりつつあった。
おい、ジャッキー。俺もう家に帰るよ。
バカ言うな、ドウェイン。マジかよ。彼女は誘ってんだぜ。なら俺の車で帰れよ。
いや、お前に家まで連れてってほしいんだ。俺はなんて様だ。教会に通う真面目な女房が家で待ってるってのに。それに育ち盛りのチビもだ。ジャッキー、俺はもうどうにかなりそうだ。生きるのに疲れちまってさ。
おい、起きろ。起きてくれ、ワンダ。
今何時なの？
それより聞いてくれ。ぜひ話したいことがあるんだ。次の日曜日、お前と一緒に教会に行くよ。助けてくれ。俺には神が必要なんだ。それからの1週間、俺は何度もその決心を捨てる誘惑に駆られたが、日曜には教会に行った。牧師が信仰の決心へ招きをした時は、神と真剣に向き合いキリストを受け入れようとしたが、結局来週にしようと思い返した。午後にはピクニックがあり、みんなは楽しそうだったが、俺は惨めだった。せっかく救われるチャンスだったのに。それからの1週間、俺は地獄に行くことばかり考えていた。それでもさらに2週間続けて教会に行き、4度目の日曜日のことだった。
ルカの福音書の16章13節でイエスはこう言っています。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。あなたはいかがですか？もしこの世に従おうとしているなら、神に仕えていないことになります。ヨハネの手紙第1、2章15節から17節ではこう警告しています。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、 この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも永らえます。
おはよう、ジェイン。
いや、ポール。兄貴が帰った時に飲み放題パーティーをやるっていうのはやめたよ。
本当か？
昨日神様に救われたんだ。牧師が招きをした時、ワンダに今日はやめとくとは言ったんだけど、俺は思い切って立ち上がり前に進み出たんだ。
そいつは素晴らしい。
講壇のところで祈ってる時、周りを見るとたくさんの人が俺のために祈ってたんだ。
ああ、みんな長い間君のために祈ってくれてたんだよ。
教会堂から外に出ると太陽は眩しいほどだったし、木々の緑が本当に鮮やかだった。あんなに爽やかな気持ちになったのは生まれて初めてだ。次の週末、いつもの遊び仲間たちが玄関先に姿を現した。
よう、ドゥエイン、行こうぜ。今日もパーッとやろう。
悪いな。もうお前らと遊ぶのはやめにしたんだ。
どうしたんだよ。
マジかよ。
先週の日曜に俺は信仰の決心をした。これからはイエス様のために生きていく。他のことで時間を無駄にしたくないんだ。
本気でそう思ってんのかよ。
本気だ。お前らもキリストを心に迎えるってことをマジで考えてみろよ。嘘じゃなくて、これは俺の人生で最高の経験だった。それから間もなくして母が一緒に教会に行き救われた。私の叔母も兄弟たちもキリストを受け入れた。ある日曜日の夜、幼なじみのジャッキーが一緒に教会に行き、私の勧めで主を信じる決心をしてくれた。私の中で神の言葉を伝えるために働くようにとの神様の招きの声が次第に強くなった。そして神様は刑務所伝道や老人ホーム伝道の道を開いてくださり、1988年にはあのリーズビルの町の教会の牧師になった。私は今、妻と三人の息子たちと共に、私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストに、一切の栄光と賛美と誉れを捧げたいと思う。この方は、人間の心と思いを全く作り変えてくださる神様なのだ。
皆さん、あなたがどんなに迷おうと、絶望の淵に立とうと、劣等感に悩もうと、主はすべてを許して神の家族として受け入れてくださいます。神様がすべての人にお与えになっているこの素晴らしい贈り物についてもっとお知りになりたい方は、どうぞ次のところにご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。